街のアルバム40ページ7月31日日曜日、コミュニティバス鹿野台線の実証運行がスタート。鹿野台コミュニティバスの出発式と試乗会を鹿野台自治連合会コミバス委員会が中心となり開催しました。今回の運行は同連合会が調査や計画などを行い実現、鹿野台中学校吹奏楽部によるファンファーレの後、関係者や住民の皆さんはバスに乗り込み運行ルートを体験しました。来年7月末まで地域の足として試験的に運行されます。8月15日月曜日、パパやママの働く姿を見学、体験したよ。本市職員の子供が保護者の職場を見学する子供参観日を開催。職員の提案で実現した取り組みに、小中学生22人が参加しました。丸一日、議場を見学したり、市長にインタビューしたり、保護者の職場で仕事を手伝ったりした子どもたち。最初は緊張した面持ちでしたが、親子でコミュニケーションを取りながら仕事への理解を深めていました。8月17日水曜日、町のスーパーに図書館が出張。ディアーズコープ生駒田原口町で毎月第1土曜第3水曜日の10時30分から11時30分に出張図書館を開催しています。保護者が買い物袋に商品を詰めている間、本市司書から説明を受けながら興味津々で本を選ぶ子どもたち。約150冊ある本の中からお気に入りが見つかると、これがいいと借りて元気に店を後にしていました。8月17日水曜日、笑い飯の哲夫さんが伝授、わらじ作りのいろは。芸術会館ミラクで笑い飯の哲夫さんによるわらじ作り教室が開かれました。哲夫さんの個人指導も受けながら、わらをより合わせて作った縄を編み上げた30組の親子、参加した石坂さん親子は、思っていたより大変で時間のかかる作業でした。昔の人の技術に驚きです。と話し、祖父にプレゼントするためのわらじを丁寧に作っていました。8月21日日曜日、町の学校で先生も生徒も楽しく学び合った一日。趣味や特技を持つ市民や団体の皆さんが、一日限りの先生になり学びを提供し合う生駒サマーセミナー、今年は竹丸ホールで3年ぶりの対面形式により開催しました。防災や茶道、音楽など幅広いテーマの授業を子どもから大人までが一緒に体験。囲碁入門に参加した吉永さん親子は、子どもが楽しんでくれてよかったと話していました。8月21日日曜日、踊って楽しむ地域の夏の風物詩が生まれました。尾瀬町ファインコート一部南の3自治会が合同で、みんなの盆踊り大会を初開催しました。会場となった大瀬ふれあい公園には、地域の皆さんによる出店がずらり、ステージでは市内のダンスチームが会場を盛り上げました。会場の中心には櫓が組まれ、年代を問わず音楽に合わせて盆踊りを楽しむ姿も見られました。消費生活暮らしの Q&A、ちょこっと SDGs、市長コラム、41ページ。消費生活暮らしの Q&A。置き配で トラブルに遭わないために。質問。ネット通販をよく利用している。宅配業者と対面しないため、新型コロナウイルスの感染リスクを下げられ、不在時にも荷物を受け取れる置き配を利用しようと思う。トラブルも多いと聞くが、利用するときはどんな点に注意すればいいか。60歳代女性。答え。在宅不在にかかわらず、玄関先など受け取り人が事前に指定した場所に荷物を置くことで配達を完了する置き配の利用が広がっています。しかし、配達完了メールが届いたが荷物が置かれておらず、盗まれたかもしれない。置き配を指定していないのに玄関前に荷物が放置されていた。他人宛の荷物が玄関前に置かれていた、などのトラブルが発生しています。利用する場合は、次の点に注意しましょう。1、配達の初期設定が、置き配、指定場所は玄関先の場合があるため、希望に応じて設定を変更する。2、注文前に利用規約をよく読んで、リスクを十分理解し、盗難などの被害に遭った時の保証の有無、誤配の場合の連絡先などを確認する。3、配達日時を指定することで、放置時間をできるだけ短くし、宅配業者から配達完了メールが届いたら、早めに引き取る。なお、高額な商品は宅配業者から、手渡しで受け取る方法が安心です。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話 0743-730550。月曜から金曜日の9時から16時30分、祝日は除く。出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。ちょこっと SDGs、イコマ SDGs アクションネットワークの取り組みを紹介。SDGs を推進する企業から取り組みのヒントを聞けます。同ネットワークでは、民間企業から SDGs 経営を直接学べるセミナーも開催。直近では、奈良県下で積極的に SDGs 経営を進める2社を招き、成果を話してもらいました。内容は、社員が自律的に SDGs を推進する仕組み作りや、事業を複数の SDGs につなげる取り組みなど様々。このように、会員にはすぐに実践できる具体的な学びが得られる機会を提供しています。すでに取り組みを始めている事業者はもちろん、関心のある団体でも取り組みのヒントを得られます。ぜひ参加してください。セミナーの様子が見れる QR コードが41ページ中ほどにあります。問い合わせ、SDGs 推進課内線2111。市長コラム。生駒ファーマーズスクール開校。本市は地元で働き、楽しめる場所を増やしながら、多様な生き方や暮らし方に対応した都市を目指して、まちづくりを進めています。農業を切り口にした取り組みもその一つ。コロナ禍で多様な暮らし方が広がり、農業と他の仕事などを組み合わせた働き方、半農、半 X や家庭菜園、自給自足といった農のある暮らしに関心が高まっています。本市の課題である耕作放棄地の増加や農家の高齢化に対応する取り組みも求められています。今年度から本市は仕事をしながら自給農や本格的な農業に取り組みたい人の挑戦を支援する 生駒ファーマーズスクールを開いています。講習や共同体験農園での野菜作りを指導員が丁寧に指導。農家訪問や青空市場での農作物販売の見学なども行います。修了生には市民農園や遊休農地活用事業の斡旋や本市での就農に向けた支援を行います。この取り組みは15組の定員に75組の応募があったほどの人気ぶり。受講生は年齢や仕事、農業経験など経歴は多種多様でしたが、思いの強さは共通でした。本市は不整形で小規模な農地が多く、鳥獣害の被害もある一方、大消費地に近く、気候条件も悪くないのが魅力。新しい暮らしを求める人々と、新しい農業を模索する農業関係者、新しい町づくりを進める市が連携し、農業を切り口とした新しい住宅都市のモデルを打ち出していきたいと思います。問い合わせ、秘書課、内線4061。町人探訪、ボリューム101、42ページ。野球を通じて人間としての成長を。北野貞夫さん。北野貞夫さんプロフィール。2012年から生駒高校野球部の監督を務める。2019年、選手の育成に貢献した指導者を表彰する日本高等学校野球連盟育成功労賞を受賞。63歳。プロフィール終わり。夏の全国高校野球選手権奈良大会。生駒高校は50年ぶりに準決勝へ進出。さらには初の決勝進出を決めた。期待が高まる矢先、新型コロナウイルスがチームを襲う。出場したレギュラー選手はわずか3人。結果は0対21の大敗だった。ただ選手たちは最後まで笑顔で試合を続け、相手チームや観客からは惜しみない拍手が送られた。悲願の甲子園出場こそ叶わなかったが、記憶に残る試合となった。3年生は入学時から今までコロナの制約を受けた学年。それを言い訳にしてほしくなく、例年通りの指導を続けました。その葛藤を選手たち自ら乗り越えたことが、夏の結果につながったと思っています。高校時代は生駒高校で遊撃手として活躍。キャプテンも務めた。大学4回生の時に肩を故障し、指導者として野球と向き合うことを決める。スタートは生駒高校で恩師のもと、コーチを務めた22歳の時。1年後、斑鳩町の高校で社会科の教師として教壇に立つ傍ら、野球部の監督として指導を始めた。指導者としては、高校時代の恩師の影響が大きいです。野球人である前に、礼儀を重んじる大切さを教えてもらいました。挨拶をし、ルールを守り、勉強と両立する。人として、確固とした土台があってこそ、技術がついてくる。40年に及ぶ指導者人生で、一貫して選手に伝え続けてきた。野球だけで終わってほしくないんです。きちんと土台を築けた選手は、野球を離れても社会人として立派に活躍しています。勝ち負けにはもちろんこだわる。ただ、平日の練習時間は2時間と決め、メニューの大半は選手に任せ、自主性に委ねる。自ら考え、実する力を身につけてほしいので、 私から指示しすぎないようにしています。状況に応じてその都度自分たちで考え判断できるチームは簡単には負けません。生駒高校を率いて10年、地域に支えられてきたことを指導者として誇りに思う。生駒は人が優しくて温かい地域、選手は本当に恵まれた環境で育っていて、これからも地域とともに成長するチームでありたいですね。写真があります。説明。野球部の練習中のグラウンド、ネットをバックに両手でバットを握る運動着姿の北野さん。写真終わり。ピックアップ。準優勝期。最後までチームを励まし続けた主将の熊田選手が受け取った準優勝旗。これまで監督としては、夏の県大会で2度の準優勝を誇る。生駒高校でもようやくつかみ取った。準優勝旗の写真があります。違いを知ろう、楽しもう。生駒市立病院ニュース。読者の声、今月の編集後期、43ページ。違いを知ろう、楽しもう。手話をはじめとした様々なコミュニケーションを写真や動画などで紹介します。プチ手話講座。ご用は何ですか？ 1. 親指以外を曲げ、指先を向き合わせた両手を胸元に引き寄せる。2. 片手の人差し指を胸あたりで左右に振る。43ページ、右端上に動画の QR コードがあります。ろう者に聞いてみた。3. 手話に興味を持っている人に一言。手話をやってみたいと話す人に会うと、とても嬉しくなります。福祉センターなどで開かれる手話の講座を受けた後は、ぜひ手話サークルなどにも参加して、ろう者と交流してほしいですね。何気ない会話を楽しみながら手話を身につけられると思います。また手話での会話は表情が肝心。楽しい話は笑顔で、悲しい時は悲しい顔で話すとより伝わりますよ。問い合わせ、障害福祉課、電話0743741111、内線7260。生駒市立病院ニュース。定期的な検診でがんの早期発見を。市が行う5つのがん検診。肺、胃、大腸、乳、子宮頸がんのうち、同院では肺がん以外を受診できます。中には自覚症状がない場合もありますが、早期に発見すれば、体への負荷を少なく治療できることがあります。同院で検診を受けた人で、症状が全くなくても、年に数件はがんが見つかる例もあります。そのため、定期的に検診を受けることはとても大切です。あの時に受けておけばよかったとなる前に、ぜひ相談してください。トピックス、医療講演を実施しています。オンライン医療講演、月に2回程度、医療スタッフによる講演を実施中です。医療機器や制度に関すること、健康に暮らす秘訣など、さまざまなテーマで開いています。詳しくは、43ページ、右端中ほどの QR コードから。出張医療講演。自治会や企業などからの依頼を受けて、出張講座も実施しています。講演だけでなく、質疑応答も対応可能です。詳しくは、43ページ、右端中ほど下の QR コードから。問い合わせ、生駒市立病院、電話 7211111。 広報生駒生駒町8月号への読者の声。第二校区の街づくりが楽しそうでした。子供とどんな街に住みたいかも話せました。30歳代女性。第二校区が次世代の新しいものを生み出し続ける街になる可能性があると知り、期待を持っています。40歳代男性。高山地区は茶筅の町だと思っていたが、新しい試みを知り、興味が湧き、見に行きたくなりました。20歳代女性。表紙はいつもの写真もいいですが、今回のイラストも可愛らしくてよかったです。40歳代女性。アンケート回答者の中から抽選で図書カード500円分を5名様にプレゼントしています。アンケートモニター登録の QR コードが43ページ右下にあります。様々なシーンで活躍している人や地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。問い合わせ、広報校長課、内線4211。今月の編集後期、特集担当でした。建てられた当時のお寺は今と印象が違うんだろうなとか、機械がない時代にこんなにきれいに石造物を作ってすごいとか、過去へ思いを馳せました。文化財と出会うと、当時の人たちの感嘆の声が聞こえてくる気がします。かっこ木。町人探訪で生駒高校へ。北野監督の撮影でグラウンドに出ると、練習をしていた選手の皆さんが手を止めて、大きな声で挨拶をしてくれました。そのすがすがしさに、挨拶って気持ちの良いものなんだと、改めて感じた次第です。かっこたか。特集で紹介している石造物をめぐるコースを8月末に歩いてきました。南生駒駅にゴールしたとき、両手小指の第二関節に小さな赤い膨らみを発見。かゆ、と、つい大声を出してしまいました。見た途端にかゆくなるのはなぜなんでしょうか。かっこかは。広報担当が長くなりましたが、まだまだ市内の人、物、ことで知らないことは多いなぁと感じます。そんな町の魅力を見つけ、SNS で発信する市民 PR チーム、生駒町宣伝部、8期生の投稿がスタート。ぜひチェックしてくださいね。かっこ泉。数年前に自宅の隅っこで小さなカエルを見かけてから、毎年同じ場所で同じぐらいのカエルを見かけます。水まきもほぼしないので、水がない状態でどうやって暮らしているのか、同じ個体なのか、子供なのか、謎は深まるばかりです。かっこふる。これで広報生駒町10月号を終わります。